アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。日曜特番は進行役の私、山村抜きでフリートークをしてもらう企画です。
ちらっとオープニングの話で、スミレさんが下駄でしたっけ？
あ、下駄ですね。はい。
Twitter でも写真投稿されてましたよね。
あ、そうですね。はい。
着物を着たりするんですか？
あ、そうなんですよ。最近ハマってて。まあ、今もう暑くなってきたんで、着物じゃなく、
浴衣。
あ、浴衣はこの間買ってもうすぐ届くって感じで、ジンベエ着てますね、今は。
それは家の中だけじゃなくて、
外行くときもですね。
あ、いいですね。私も浴衣持ってまして、ただ、めったに着ないんですけどね。今までは年に1回、同業者の集まるイベントで夏に浴衣着て飲み会しようっていうのがあったので、それに合わせて何年か前に買って、だ意外に気持ちいいんですよね、浴衣。
うん、
きっちり帯も締めてやると、下駄履いてやると。なんとなく癖になって、もうちょっと着たいなと思いながらも、なかなか着れずに、タンスの中に入ってる状態なんですけど。着るのってなかなか思い切りがいるというか勇気がいりますよね。
ああ、でも自分の場合はもともと興味があって着たっていうのもあるんですけど、
うん、
着始めの頃に割と知り合いから似合ってるって言われることが多くて、お世辞とかっていう感じでもなく、まあ、普通に似合ってるよって言われることが多くて、うんうん、私自慢じゃないですけど洋服着てる時は一度もそういうこと言われたことないんで
いやいや、
この三十何年の人生の中でそう、
なるほど。
なのでじゃあ俺は和服なんだなみたいな感じでずっと着てますね、
うん、外歩いてると目立ちません？でもまあまあ、
いやそれが意外と見てないっすね、みんな。
ああ、本当に。
そうなんですよね。チラッと見るかなっていう程度で、うん、見てもですよね。うん、だから。
我々も街で、例えば和服の女の人とかが歩いてて、ああ、和服だなぐらいしか見ないじゃないですか。
うん。
それと多分変わらないんで。
うん。いや、だから、コロナのために毎年夏のイベントもやってなくて、去年も浴衣全く着なかったんですけど、
はいはいはい、
今年はまたちょっと浴衣着たいなとか思ってるんですけどね。
うーん、ズーム豊か大会はないですか？
ズームではなかったですちょっとやってみたいなと思ってるのは、浴衣着て法廷に出るっていうのを、ね、やってみたいなっていうの
それって OK なんですか？
いや別にドレスコードはないので。
ああ、なるほど。
はい、何でもいいんですけどね。
ただ裁判官の心象が良くなるかどうかは運次第ってとこ
まあまあ、それで心象変わることもおそらくないと思うので、びっくりされると思いますけど、いいとは思います。
あれじゃないですか、時代を築くんじゃないですか？新しいムーブメント。
そうですね。
そう。春さん着ることによって、10年後には半分ぐらいの人が法廷できるようになって、これ着るようになったら春さんという人だったよね、最初は、みたいな。
いいですね。
いいでしょ？気分いいでしょ？
気分いいですね。
ですよね。
一応、皆さんスーツ着てますし、最近は完全なスーツじゃなくて、クールビズの格好とかもありますけど、浴衣っていうのは、おそらく見たことないですね。うん、ほぼいないと思うので、うん、やってみたいなと思ったんですけどね。
三浦さんは浴衣とか着る方なんですか？
いや、私は着ないですね。でも去年ぐらいから夏場暑い時に、なんて言うんですっけ、ちょっと日本生地というか、和風的な寝巻きみたいなものがあって、はい、それを買って寝てますけど、あと外に出ていくようなものは持ってないですね。
なるほど。私、今寝巻き用の浴衣を買ったんですけど、
はいはいはい。
すごいっすよ。JR、JR、JR って JR のロゴがずっと入ってるんですよ。
なんで？
寝台特急に置いてあるのと同じやつを買ったんで。
は
い
はい、
おー。
ああ、売ってるんですか？
そうなんですよ。てっきり高いかと思ったら普通の値段だったんで、ああ、これは一着ネタで持ってても面白そうだという。買ってみたら、やっぱり毎日洗濯して使うような前提で作ってある業務用のやつなんで、すごいしっかりしてる、うん。だいぶ楽ですね。
私、寝台特急って乗ったことないんですけど、そういうパジャマ的なのもついてるんですか？
ああ、そうです。基本的にはついてますね。今、走ってるやつだと、個室のやつだったら絶対ついてますね。
へ
え。あ、じゃあ、普通のホテルとかと同じような感覚なんです
ね。そうですね。ビジネスホテルなんかと同じぐらいの感覚で行けば、全然大丈夫ですね。
それは知らなかった。
寝台いいですよね。私も一遍でいいから乗りたいんですけどね。私、四国出身じゃないですか。
はい。
東京から四国に抜ける、なんていう電車だったっけ？
サンライズ瀬戸かな。
ああ、そう。それに乗りたくて。
今でも走ってるんですか？
今でも数少ない寝台で残ってる列車だと思うんですけど、今はわかんないですけど、3年ぐらい前に予約しようとすると、もういっぱいで、どこも。
そうなんですよ。
今もそうですか？
なんで。今コロナで一時的にお客さん減ってはいるんでしょうけど、コロナ前は普通に、
いっぱい。
まあ人気の列車だったんで。
取るの大変なんだよね。
結構ビジネスで乗る人が多いんですよね。
あ、そうなんだ。
そう。意外。要は、四国の高松の方と、あと島根の出雲の方に行くやつがあるんですけど、
はいはい、
両方とも微妙に新幹線からそれてるんで、そうすると夜行列車が多分今でも意外と便利っていうことなんだろうなと。
いいですね。あれはなんか一遍乗ってみたいですよね。
学生の時に一回だけあれ乗ったんですよ。
あ、乗ったんですか。
その時はお金なかったんで個室じゃなくて、船の桟敷席みたいになってるところがあって、そこに乗ったんですけど。
はいはいはいはい。
そこだと、毛布かなんかが1枚つくのかな、そんぐらいで、寝台料金いらないんで、特急料金だけで乗れたんで。
ああ、なるほど。安いですね。
そうなんですよ。ただ、廊下のランプを暗くしてくれないんで、むっちゃ眩しい。
眩しい。寝にくいね。
自分の区画のところにカーテンはついてるんですけど、お客さん乗ってない区画は、車掌さんがカーテン開けちゃうんで、防犯上の都合で。
はいはいはい。
そうすると隣が思いっきり誰もいなかったんで逆に眩しくて寝れないっていう。
あららららららら。外は見られるんですか、その部屋。
普通に見られますね、窓ついてるんで。
いいですね。素敵。
寝台特急っていうと、実はベトナムにもありまして、乗ってみたいなと思ってるのが、ハノイとホーチミンを鉄道で結ぶ寝台列車があって、飛行機で行くとそんなかからない。確か1時間ぐらいやったかな。線でそれを電車でゆっくり行くっていうのがあるんですよね。
はいはいはい。
それにベトナム住むようになったら一遍行ってみたいなと思ってます。
うん、楽しそうですね。
でもまあある意味贅沢っていうか、その時間を電車で使ってしまうっていうのはすごい最高の贅沢といえば贅沢ですよね。
まあそうですね。本当。
そんな春さんにおすすめの列車があって。
はい。
シベリア鉄道って言うんですけど。
お
あれは何週間とかでしたっけ？
片道1週間ぐらいじゃなかった
ですか？片道1週間ぐらいですかね。あと、その電車じゃないですけど、船で九州行ってみたいんですよね。大阪から出てるんですよ。船で九州。
はいはいはいはい。
フェリーなんですけど。
今度神奈川からも出るんですよ。
ええー。
あれは新門司まで確か
通る。フェリーで。
フェリーですね。一回、まあコロナが明けたら乗ってみたいなとは思ってるんですけど。
意外に売れるのよね。
三浦さんやっぱ結構船乗った方ですか？
学生でね、関西行った時はお金がないので、安いんですよね、フェリーで帰った方が。
そうですよね。
で、直接は地元の新居浜市に着くフェリーがあってですね。寝てれば朝着くっていう感じなので、よく使ってましたね。ただ、グワングワングワンというスクリュー音と、波で、ぐらっていうのに、最初乗って数時間は若干気になってね。まあ、そのうち夜中なんで眠たくなって寝ちゃうんですけど、やっぱりちょっと慣れるまで時間かかりましたね。
はるさんはあれですか、船結構乗った方ですか？
私は子供の時、家族旅行が毎年徳島やったんですよ、小学校の時。徳島に、実家はもうないんです。父の生まれ故郷が徳島で。先祖の母とかが徳島にあるので、毎年夏は徳島にフェリーで行ってましたね。当時はフェリーがあったので、大阪からですね。
なるほど。
それが楽しみでしたね。秋津丸っていう、その名前だけはっきり覚えてるんです。秋津丸っていうフェリー。結構時間かかったと思いますね、徳島まで。徳島っていうか、小松島っていうところなんですけど。
はいはいはい。
あれですか、わざとゆっくり動いてるんですかね。もうちょい多分早く行きそうなもんですもんね、距離的には。
そんなにね、ですけどね。
今日から始まる皆さんの1週間が素晴らしきものでありますように。ボンスメン。